それでは今日は、砂子さんからお話を聞きたいと思うんですが、恐縮ですが、お名前は？
砂子智久。
智久さん。
はい、砂は、土の砂。
はい。
語は古い。
古い。
ね。はい、友達の友に久しいということですね。
失礼ですけど、お年はおいくつ？
81歳になったとこですね。先週かな。
そうです。お誕生日おめでとうございます。ということは、1900何年前？
29年です。
昭和
4年。
昭和4年か。すごいですね。お生まれはどちらですか？
生まれは実際には長野県の長野市。親父が県庁にいたんです、長野の。
県庁に、
で、勤めてましたからね。
ええ、
農林省の地方農林技師っていうんでね、昔はそういう、その程度の格から上は、農林省がこう、全国に配置するわけですよ。
はいはいはいはい。ということは、転勤もあるんですか？
え？
転勤も。
だから、長野で生まれたわけですね。そこへお袋は嫁いできたわけです。
はいはい。
四国からね。
じゃあ、お父さんの出身は
長野？もう、四国。
四国？
うん。
本当
お袋も四国。
うん。
うん。
あ、じゃあ四国で
出会って。で、結婚したけども、親父は長野に勤めてたから、
うん。
そこへやってきたわけ。
で、そこの勤務先で、砂子さんは生まれた。
そうそうそう。
智久さんはご長男ですかね。
そうです。
長男なんですか、はいはい、で、昭和4年生まれって言ったらば、終戦の時は16歳ですよね。
そのくらいでしょうかね。ともかく、旧制の中学の3年生でしたからね。
うん、
旧制の中学。
うん、どこの中学校だったんです
か？佐賀中学、佐賀県立佐賀中学。
佐賀にその後行ったんだ。
いやいやいや、その前に、岡山の津山っていうところに行きました。
うん、ああ、じゃあ転勤で本当にその農水省関係で、長野で生まれたけれども、
うん、
岡山
に。5歳の時に、岡山県に行きましたね、
うん。
だから岡山市から1時間ぐらいディーゼルカーで、鳥取の方へ向かって途中で降りるんですね。そこが津山っていうところですね。
あ、津山。
うん。
で、じゃあ終戦はどちらで迎えたんですか？
終戦は、佐賀ですけれども、学徒動員で、川棚というね、大村湾に面した海軍工廠に学徒動員で、佐賀中学3年生全員そこ行ってましたから、先生もくっついて。
何をしてたんですか、そこの学
部で。漁系水害作る。ある人はそこで、メッキの部門におったり、
うん、
ある人はその、尾翼っていうか方向だをこう削ったり、ヤスリかけしたり。
うんうん、
と
戦争の、
光海軍工廠が、文工場、川棚海軍工廠っていうのを作って、それが独立したところへ僕ら行ったんですね。
うんうん、
川棚の海軍工廠、
うんうん。つまりじゃあ、砂子さんはそこで、要するに武器というか飛行機を。
そう。
それは九州の何つう
の？長崎県の。
長崎
の。戦後ね、市内やら満州から帰ってきた船はね、その灰の先ってところに着いたんですよ。南部、灰の先っていうのは今ね、ハウステンポのあるところ。
あ、ハウステンポってあるところ。
ハウステンポの、ハウステンポの地ならしはね、
ハウステンポですね。
ハウステンポ。地ならしはね、あそこはね、江田島の海軍兵学校の、予備海軍兵学校っていうのがハウステンポスの前にあったんですよ。
うんうん、
その地ならしたのは僕らがね、僕が川棚行く前に、灰の先にやっぱり半年ぐらい土方で全部
学生
僕らが行ったんです。
15
歳、そうそうそう。うちの学校からはね、よその学校からも来てますよ。天草中学とかね、鹿児島の指宿中学校とかね、こんなもういろいろとこから来て、そういうとこで仕事をしたわけだから、最初は、本当に言うと最初は、そこの川棚じゃなくて、灰の先の、海軍施設隊っていうところ入ったわけ。そしてそのハウステンポスの地ならしを作ったりしたんです。
砂子さんは軍国少年でした？大きくなったら軍人さんになってとか。
いやいや、実はそうでもなかったんだ。恥ずかしい。だけど、雰囲気的にさ、佐賀っていうのはもう天下でも、一番軍人の、古賀元帥なんてうちの中学の先輩だからね。 それから、軍事革命やって問題を起こした、あれ、226事件か。
うんうん、
まさき、リボン大将なんてのうちの先輩だね。
あ
れはひでやろうだ、
ね。そんな嫌な仕事言えない。なんで嫌だったんだろう。
え？
なんで嫌だった んだ
ろう。やっぱり、あんまり軍国的なところへ、ちょっとスタイルが僕は弱かったんじゃない？今みたいな、こんな格好も弱かったしさ。背は高いけど、のっぽで痩せてて、喧嘩も弱かった。
ふなごさんは兄弟は？
弟ですね。当時は弟二人いました。一人は亡くなりましたけれども、二人いました。で、佐賀を退く、亡くなったのは四国か。佐賀の時は三人でした。
男三人。
そうそう。
女兄弟はなし。
なし。
ああ、それでじゃあ一人、なんか事故か怪我か、
病気
で亡くなっちゃった。
はいはいはい、一番すぐ、すぐやね。
若いうちに。
はい。
ああ、で、じゃあ弟さんと。
そう、僕とで、いまだに弟は東京にいます。
東京に、ああ、そう。じゃあ、それで終戦はじゃあ、どこで迎えたんだ？九州。
だから、その、肺の先、肺の先じゃない、川棚海軍交渉で戦争終わったんです。
その後どうしたんですか？戦争終わって。
終わってね、で、録音を聞いて、それから、よく聞こえなかったけど、もともとみんな集まれてるんで聞きました。それから、記者呼ばないから随分記者を集めるのに、先生たち苦労したみたい。記者さらに帰るのに。
ああ、帰るのに。
それで記者が来たから乗ろうとしたけど、僕は、容量悪くて乗れなくてね。で、かなりの人が、機関車の石炭の上に乗ったんですよ。僕もそれも乗り切れないでね。それで、後ろにこんなテールランプみたいなのあるでしょ。ああ、こう引っかかったままさ。それから何とか上がっていって、走ってるうちに上上がって、人の間に割り込んで、ところがトンネル来ると頭ぶつけないように下げなきゃいけないし、煙は来るしさ。それがね、旧長崎本線の支線ですからね、佐世保線という支線ですからね。まあ、その辺山は多いわけですよ。いや、大変でしたね。
でもさ、長崎に行ってさ、終戦の時に、原爆の時には
僕はちょうどね、偽病を使ってね、宿舎にいたんですよ。
して。
みんなが何人かいたのね。
なんでそんなこと言ってたの？
だと思う。だってみんなもう半分病気みたいなもんで、偽病っていうか正式に、本当の病気かもしれないけど、ともかくもう、意欲のない時は、たまにはやるわけね。とんでもないね。要するに、大村湾っていう海が悪い。
はい。
ね、
湾があってね。
で、僕らの海軍工事のはここにあって。
はい。
で、僕らこの辺の山の上での寒いところに、寒いね、寒風の吹きすさぶところが宿舎でね。
うん。
で、そこでいたわけですよ。
うん。
宿舎の長さどのくらいあったかな、全部で、6、70メートルあったかな、真ん中玄関で。
うん。
この辺の長さ、4巻ぐらいあった。
うん。
じゃあ、まじびっくりしちゃって、ともかくなんかこう。
何びっくりしたんですか？
その音に。
爆
そうそう。長崎のこっちの方でやってんだから、長崎見えもしないってことですよ。
そう、山が音が。音が聞こえた。
すごいよ。それで、なんか、やっぱりこう、なんか光ったような気がしたんでしょうね。ともかく、おったまげて、この廊下をうわーっと走って、外へ、残壕っていうのかな、ほら。
アポラーナじゃないけど、掘ってるところ
。掘ったところ。あ、なんて
言ってんの？
僕の方か。そこに飛び込んだの覚えてる。
2、3
人友達みんなで走って行って。そしたらその後、そう、屋外でだから、それで静かになったら見たら、わーっと変な雲みたいな、あれを見ましたよね。それで、原因爆弾って言わないで、翌日の新聞は新型爆弾とか、ラジオでは新型爆弾って言ったでしょ。
ピカドンとかね、ピカドンね、ハラピカドンね。
そして、2、3日、夏でしたね、あれは。夏だよ。夏だ。だから、 向こうでもう病院がなくて、場所がなくて、
うん、
来てくる人が3日、4日、4、5日って運ばれてくる人は、
うん、
生きてるけど顔にうじが湧いてるような人、そういう人が運ばれてきたのを 見ましたね、町の下へ降りて行って、購買行くまでの途中ね。
つなごさんのお父さんとかは戦争に行かないで済んだんですか？
うちの親父のこの探しもね、空襲に遭いましてね、
うん、
そして、うちはやられなかったけども、怖くて、
うん、
町の中の、町の中にはいなくて、そこは、親父は佐賀の県庁に所属したまま、工場の工場長っていうか、眉検定所って所長するんですね。所属はね、所属は県庁なんですけれども、眉検定所っていうのは全国でね、
うん、
佐賀と岡山と、なんか数箇所があるんですよ。
その頃は機能の
ものもね。そこの、だから地方で生産する眉を、眉の品質を検査するんで、そこではだから、助工さんを置いて、そこからテストに持ってきた眉を
チェックしてた
ん。チェックするためにはそこで糸を紡ぐわけですよ。
はいはい、
みんなボコボコこうやって後ろで上がっていってね、あれぐーっとこうやって、後ろで、
ぐるぐる
稼いにするんですけどね。
はいはい、
で、その工場が距離は2里だったから4キロですか。4キロのところにあったわけ。
1里4キロ。
1里4キロ。じゃあ8キロだったのかな。
でお父さんは結局そういう仕事をしてたから、軍人さんにはならない、引っ張られないで、兵隊さんはやらないで済んで。
親父、
うん、
親父はもう、年が、そうね、引っ張られなかったね。
で、終戦しちゃって。
だって、そこで、もうすでに僕が帰った時は、うちは空っぽでしたよ。
ああ、
そこに帰って、そして、分かったから、
うん、
バスで、バスも、農業で使うこんなようなエンジンね、
うん、
自動車のエンジンじゃない、農業エンジンをくっつけたボッコボッコボッコボッコやつ、
うん、
それに乗っかって、その2里の先へ行きましたね。
あ、でもその間はずっとご両親と
バラバラしてた。だってこっちはだって、よその県にいるんです。
そうそうね、行かせられてて。
うん、だからもうまっすぐ家帰らないで、まっすぐ帰ったらすぐ行きまして、バスの停留所へ行きましたよ。で、そのバスの停留所のに、その日乗ったのか、翌日乗ったのか知らないけども、覚えてないけれども、それで、僕は行ったわけ。
弟はずっとお母さんとお父さんと。
そう。弟はまだ、同意に取られる、僕とも6歳違いますからね、遠ぐらいでしょ。
で、まあ、なんとか終戦で家族4人戻った後は。
そう。で、親父たちは、
うん、
田舎行っても言えないから、
うん、
そこの、工場が、前の棟があって、2棟あるんですね。
うん、
一番最初の棟は、事務所と宿直室と小遣い室とあって、うん、こっちに入荷してくる、前の袋がたくさんあるような広いところがあってね。
うん、
それからその次が、糸を取る。助工さんが糸を取るところ。で、取るためには、眉をその湯につけるわけですから、
はいはいはい、
その準備する部屋がこの辺にあるわけです。
うん、
それからこっちも糸を取るところ、3番目が、一番左側は検査室、
うん、
で、右側は、ここで取ったやつを、カフェって言って、この、大きなやつにまた巻き直してね、
はいはい、
する工場があるんですよ。
はいはい、
で、裏の方に宿直室、また宿直室があったので、隣人に結局は、うちはその事務所の隣に社長だから、
うん、
まあ変な話だけど、まあ一つの特権でしょうね。やむを得ないから、
うん、
宿直室と小遣い室に入っちゃったん
です。ああ、家がね。
それで1、2年結局それで過ごしちゃったんですよね。
その後で、スナゴさんは、
そこから、最初自転車通学したけどたまんないから、小、
うん、
風学者っていう学校の近所に、
学
者という、授かる場所があったんですね。佐賀中学専属のね。そこに入れても場所ないから、
うん、
そうだ。そこの小風学者の社長っていうのかな、
うん、
物理の先生の家があったんです。そこの部屋に入れてもらった。
成績は優秀だったんですね。
いやいや、
でも当時で言う、要するに、かなり優秀な高校に行ってたってことですよね。
そうそう、それはなんとか、まあ、かろうじて入ったんだけども、うん、ま、500人入って251番だったんだから、僕は真ん中だ、ど真ん中で入った。
ね、でそう。
ね、1の組、2組、3の組、4組で、1番、2番、3番、4番、5番になるわけよ。
うん、
が6、7、8、9、こう、こう行くわけ。ね、
うんうんう
ん。で、その中の251番なの。
その
地方からね、
うん、
通学するときに自転車の後ろに、
うん、
1の3、251って番号がくっつくわけよ。そう、その中学生に、あの人真ん中だわって。
すごいね、自転車に自分の席で行けるんだよ。いや、ね、それが佐賀県で行ったわけですよね。で、その後、大学はどちらに行かれたんでしたっけ？
だから、それから1年浪人しましてね。それから東京外語に入りましたね。
なんで東京外語、何学科でしたっけ？
ポルトガル語。
ポルトガル語ですよね。うん、なんで東京外語でポルトガル語学科
に？特にブラジルっていう大きな憧れはなかったですね。
うんうん、
その年にポルトガル語に入らなかったら、
うん、
僕はもう一遍新生高校の6年生やらなきゃいけなかった。
なるほど。
だからもうそれ以上浪人できなかった。
あ、じゃあ1年の、本当はどこに何を勉強したとか何かあったんですか？
やっぱりその前の年は外語のフランス語を受けたの。
あ、
いやいや、それはただの格好のいい憧れで、で、語学ができたから、田舎で、古本なんかで、フランス語入門なんていうのを自分でブザボムザゲーとか、その程度に読んでやる勉強はしてたわけ。だから、これは格好いいなと思ったけど、それと、本当は英語に入りたいけど、英語は当時、80人に1人が終戦直後だから。もう入れない。フランス語だって41人で僕は入れないで怒った。もう今度はポルトガル人で何なんとか入れ、これで去年 1.8 だとか入れると思ったら 5人に1人ぐらいだった。
うん、
入れるかなって一番ケツから入ったらしい。
はぁ、でもすごい、もうその当時東京外国ね、すごいよね。でもその当時東京外国とかって、要するに外国語にすごい興味を持ったんで、どうしてそう思ったんですか？
佐賀のそのね、引っ越したうちね、
うん、
隣にね、
うん、
外部を出てね、佐賀の高等学校、昔の高等学校の今の大学ですよね、
うん、
職人館ですよ、その、助教授でも、
うん。
うん。職人館なんとかって言うんだ、うん。で、スマートないい先生がいてね、英語の先生がいてさ。
それはアメリカ人？
いやいや、外部を出た。
あ、外部
です。うん。で、佐賀に赴任したのが高等学校の助教授で来たわけ。
うん、
ね。
男の人。
そうそう。
うん、
で、まだ若くて奥さんは時々新潟からやってくんだけどね、
うん、
そのうち子供ができるようになって一緒に住むようになったけどさ、
うん、
その先生、馬が埋まってね、馬術部の担当教授でさ、
うん、
それで、従者を従えてね、馬で行くと、往復するのよ。ずいぶんあれ憧れちゃってさ。
かっこいいと思っちゃったけど、かっこいいと思っちゃったけど。
で、おふくろがまた、もれずそういうのね、
うん、
モダンな外国のこととかそういうことをね、
うん、
おちょこちょいにするの、憧れる女性だと、俺の、僕は、もう、典型的に。だから、佐賀の中で誰も断髪しないのに、パーマネントやってたの、うちのおふくろなのよ。
は
ぁ。だから、俺、ずいぶん学校の中でいじめられて、お前のところのおふくろ、パーマネントやって。
お母さんは明治の生まれでしょ、当然。
いや、明治だ。そりゃそうだね。
ね
え。ね、
で結局、まあ、外大でポルトガル語学科に入っちゃったのが運の月じゃない今日縁でブラジルに来ることになったってことですか？
そうそうそう。
どういう仕事というかどういう関係でブラジルに来ることになったんですか？
ね、話戻すね、うん、東山に入る、要するに知ってる東山ね、東山というところに入ったんですけれども、
はい、
それは苦労の末の結果でね、
うん、
僕は一番最初は今は双日っていう名前になったけど、その前は日照、
うん、
その前は日照とは祝い産業っていうのがあった。
はい、日照祝い。
そう、日照祝い、
うん。
僕は祝い産業にもう入れる もう内包が入ってたわけ。
商社マンになるって感じ。
そうそう。だから岩井産業の時あのブラジル行けっていうのが僕は計算で知ってたから。
ブラジルはやっぱもうそのことは期待
してる。そうかも。ポトアルやった以上それ利用しなきゃあの日本式に考えれば要するにサラリーマンの出世っていうのは考えられないじゃないですか。
あ、はいはいはい、
普通の料金だったから、
うん。
だから岩井産業に試験受けたらば、たまたま僕の非常に信奉するその先輩が3年上の先輩がもうすでに文書課長でそこいたのよ。それで、そんな君はね、48人のうち試験受けたんで、トップだって言うんだよね。もう入社間違いないって俺喜んでたわけ。
うん。
じゃダメだったわけよ。
なんと。
それ未だに語り込むが、この前も手紙言ってた、そのことで。
うん。
僕に。品子にね、
うん、
もう満州から引き上げて、もう年もいってたしね、僕らより。
うん。
もう二十数歳だったしね。
うん。
それから僕らの目の前で、レントゲン検査やってね、肺が満車が出てね、もうダメだってのも分かりきってるのにね、それが通ったのよ。で、それはどうしてかっていうとね、
うん、
今度来た手紙にも書いてあったよ、その同級生から、素直君、君には申し訳なかったって、僕らの同級の子なんとかっていうのは、堀江東京銀行の常務がね、無理に突っ込んで、君はその、まあ、犠牲になったわけだっていうこと。それはもう僕はもう、その時から知ってた。ね、終わってダメな時に、その時に分かったんだけども、当時はもう、一つ失敗するといいとこないじゃないですか。収束なんで。本当に。
昭和25、6年
?6 年。
6年か。
うん、昭和26年。
まだまだ日本の貧乏で貧しくて、あれだった
こと。で、苦労してね、俺、家で英語教師かなんかやってるけど、近所の電信柱にさ、貼って家庭教師なんかって、そんなことやってて。
東京で？
うん。
へぇ。
そしたらば、
うん、
ブラジルクラブっていう、緑川っていう、ブラジルで嫌われた人間らしいけども、ブラジルで戻れなかったんだけども、ブラジルの大使館を利用バックに、ブラジルの大使館も嫌だったんだろうけどさ、
うん、
その近所でなんか小さな事務所でブラジルクラブっていうのを作ってたとこがあったんですよ。
東京のどこで？どの辺で？
なんか、僕はそこ行ったことないと思うんだけど、そこで出てるボレチンを見てね、東山が、
うん、
凍結したんだけど、東山の事務所が、
うん、
解除になって、
はい、
で、お店を掃除し直して、古い書類なんかだけども4トンになったとか、で、これから活動するっていう、その新聞を見たわけ。で、その事務所がね、
うん、
丸ビルにあるっていうんでね、
うん、
俺自分でそこ行ったわけよ。で、行くためには、
うん、
名前を発見したんで、学校へ戻って、
うん、
推薦状を書いてもらったわけ。だから推薦状が、
うん、
僕の卒業した時、まだ卒業後も残ってられたのは沢田、っていう戦前の大使だったの、ブラジルの。国連の連造の兄弟よ。沢田哲夫っていう大使だったの。それで沢田哲夫 の紹介状を持っていたもんだから、
うん、
僕面接にしたのはこの前、10年ぐらい前に、7、8年前に亡くなった田中不動さんが37、8歳で専務でおられたわけよ。これで、丁寧に応答してくれてね、もう試験も何もあってよ。で、いろいろ話してね。
うん、
後で連絡しますっていうことだった。
うん、
これ敗退と。
うん、
だから、君塚さんという大使は、その時におられたかどうか知らんけども、
うん、
田中さんだけだった話は。
うん、
そしたら連絡があって、
うん、
OK だけども、うちはスタンだけで、間際でお金がないから、何月から来なさいって
言って た。今は入れられないから。
うん。うん、で、どこへ入ったわけ。
そしたら日本の東京で就職活動して、
うん、
そのパンフレット見てで東山農場に就職が決まったわけだ。
あ、そうそう。自分で書いてある
か。銀行？
え？
銀行？
いや銀行じゃなくて要するに東山戦前の東山農事っていうのは、
うん、
三菱合資以外に岩崎家の直轄のそのお金を動かす会社が大きな会社があったわけですよ。
はいはい、
それが戦前にはブラジルで事業をやったり、
うん、
スマトラで戦争中はやったりとやったわけ。はい、
うん、
で、それが、残った人が田中不動さんと君塚さんという人が、スマトラの方から仕上げてきて、
うん、
岩崎のなんか食いぶちを作らなきゃ、自分たちも、まあ、食いぶち作らなきゃいかんと思ったんでしょう。僕の話を聞いたんでは誰も知らないと思うけども、
うん、
君塚さんがレコードをヨーロッパで持ってた、あの、昔から集めたレコードとか、電竹ね、昔の言う言葉、電竹、そういうものを売ってお金作って、その会社を作ったらしい。解体でもバラバラになって資本金18万円以上は作れない時代の会社は。
でブラジルで残ったね、そういう例えばその三菱家の財産とか昔のお金が実はその円売りに使われたんじゃないかっていう話もあったりするんだけど、
やっぱ今いろいろと変な話が出る、作る、あの、増えてます ね。昔随分倒産っていうのはお金はなくて苦労したと思うよ。
そうなのか。
うん。
鈴木さんはじゃあ、昭和26年にお金ないからちょっと待てって言われて、就職は決まったものの、何ヶ月後ぐらいにど
うだった、うん、やっぱり2、3ヶ月だと思いますね。あの、戻って働いたのはそこで。そこで1年ぐらい働きましたよ。
東京で働いた
の？働きましたよ。
東京のどこにあったの？
マルビゴのど真ん中に。今はまあそれ、デモリソンになっちゃったけども、あの場で東京駅のど真ん中の真ん前の
4階。あ、初めは東京で仕事してたんだ。
そして岩崎家庭事務所さん7階にあったんです。
あ、そうなの、
で、ここで東山農事っていう戦前の会社の後整理を、残務整理をやってたんです。僕ら4階で新しく息吹を始めるために4階で店を開けた。そこでその田中須藤さんっていうのここで今は、あの、なんだ、この、今の、渡辺マルガリーダさんのあの、お年寄りを見るグループ。
憩いの園。
憩いの園ね。
はい、
あの、会場やっておられた田中さんがおられて、
うん、
で、僕が先に来ることになっちゃったから、君塚さんが大使になったもんだから、僕が先に来るね。で、君を師匠についていくと、話は飛ぶんだけども、先に来ちゃった田中さん
は
後になっちゃった。
はぁ、そうなんだ。で、そしたらでもさ、君塚さんが大使で、で、その秘書みたいな感じで砂子さんが来て、田中さんが、まあ、後からブラジルに来たらば、
2、3年後から。
2、3年後に来たらば、その4階にあった事務所はどうなっちゃった
の？それは、あの、次は林健三っていう人で、社長が入られて、これは三菱商事の人だった、戦前は。
で、砂子さんは何年にじゃあ、君塚大使と一緒に来られたの？
そうそう、一緒に同じ飛行機でやってきました。
飛行機で来たわけ、船じゃなくて、何年ですか、それが。
52年の9月。
1952年の9月。うん、へぇ、その頃は飛行機だって、アンカレッジとかすごい経由して、30何時間かけてきた。
ね、あの子の飛行機はプロペラですからね、航続距離は富士海峡飛べないんですよ、
うん。
ハワイまで行けないんですよ。
うん、
行こうと思っても。
うん、
で、ウェイキ島に行くの、
うん。
それからハワイ行くんです。うん、ところがウェイキ島は台風でやられたからミッドウェイに行ったの。もう戦争の激しかったところ、ミッドウェイついて、アメリカ軍の兵士さんのところで、お弁当、あの、お盆、バンデージャーもらって、ご飯もらって食って、それから、
ハワイ。
ハワイ行ったらもうすでに、アメリカの方は、に対しては日本の外務省はもう正式に国交が、あの、開いてましたから、津村総領事とがいましてね、で、飛行場で、僕はその後ハワイ2回通った時は綺麗な建物だったけど、その頃はね、ヤシの葉っぱの飛行場だった。ヤシの葉っぱの飛行場で、受けてもらって、それからその辺のビーチの、綺麗なところで、食事しましてね、そこで、その辺こう見るともう盛んに女の人がこう、ショートパンツで、日本で見たことない格好じゃないですか、見ちゃったね。
ブラジルからどうだったんですか？ブラジルはもっとすごくなかった。その頃は
いや、やっぱりあのそんなことなかったですよ。アメリカの方がひどかったと思う。
その頃はヨーロッパ的文化がまだブラジルはあったのかな。まずそうしたら砂子さんはどんなか、大使の秘書という形で。
施設秘書です。
で、どんなことしてたんですか？
施設秘書ですけどね。
うん、
大使館へ往復するときにまず往復するわけ。
うんうん、
が向こうでしばらくこう雑用にくっついてって、大使は指針をね、郵便局に出さなきゃいけない。指針がたくさんあるわけよ。
うんうん、
それはやっぱり本館には任したくないのね。そういう仕事が。
で、リオですよ、そしたら。
そう、リオデジャネイロです。
リオデジャネイロに。何年ぐらいその仕事されてたの？
1年だけ。
その後はどうされたんですか？
それから登山にも。 を言ったらば、君は後で登山の、あの、現地要員だっていうことはもう話が決まってた。
はいはい、
昔はみんな、君塚さんも田中さんも、現地要員として来られたわけ。駐在員という言葉はなかったわけ。往復するなんていう考えはなかった。
じゃあもう、行ったらばしばらくこっちだと思って、お父さんとかお母さんとかはなんか心配しなかった、長男が。
だから、それが困ったのよね。だから、やっぱ長男でしょう。こっちは聞きたいし、お風呂はまあ、非常に出世すると思って、応援してくれたけど、親父としてはもう寂しかったのね。だから、それが、だから行ったからにやっぱり、変な言葉だけど、昔の言葉でやっぱり出世しなきゃいけないじゃないですか。出世すれば仕事で、あの、スタッフとして、往復もできるような身分になるし、そういうことを考えてたわけ。だから、いわゆるブラジルで人稼ぎしてやろうとかさ、そういうその移民の、立派な映像っていうのは実は、持ってなかったわけ。まあ、どっちかというと、サラリーマン移民ですよ。僕はね。で、それに、まあ、うまいこと乗せられちゃったわけ。すぐ乗っかったわけ。学校の学長がそういうことであったこと、そこを見つけたこと、そこの社長さんがそうなったこと、ずいぶんずーっと乗っちゃったわけ。
で、登山はどんな仕事してたんですか？
で、川沢登山っていうのは、僕がもうすでに日本にいるときに、あの頃の輸出の商売っていうのはね、LC って言ってね、信用上あってもね、1500ドルとか2000ドルとか3000ドルとかね、5000ドル1回の商売やるともう大きかったんですよ。あの360円時代でね。しかも、だから金額にしては向こうはあるけど、それにしたって全体は小さなもんでしたね。
要するに日本の何かを買って、こっちから売
るの？だから、
向こうから
買って。向こうからは三菱電機のものを送るわけ。三菱電機のブラジルに対する代理店になるわけ、東山企業は。売ると三菱電機のミシンであるとか、電気ドリルであるとかっていうものを僕ら送るわけ。ね。あるいは、富士フィルムの、印刷、撮影した後の、インガシとか、そういうものを、あるいは、ブラジルで非常にその農業が盛んだけども、害虫もいると、それとそれのための噴霧器っていうものを、現地からこちらの登山から言ってくるわけ。それを僕らに野戦にして1回3000ドルとか2000ドルとか、そういう商売を送ってたわけ。
で、ブラジルからはコーヒーかなんか。
で、それもまだ動いてませんでした、僕らの頃は。それから、で、僕がブラジル来て結局1年ほど経って、それからあとはね、施設所ですけどもね、大使が、キャリアじゃなかっただけに、奥さんもノンキャリアなんですね。
はいはい、
言葉ができないわけ。
ああ、はいはい。
それを考えられて僕置いたと思うんだ。だから、そうすると、オフィシャルの国定パーティーなんかでみんな俺奥さんの後ろで通訳としてくっついてるわけ。
通訳として。
じゃないと、大使が自分の奥さんを、理事官の、に頼めないわけ。頼み、弱みになっちゃうわけでしょ。
なるほどね。
それで僕は聞くわけ。
いや、砂子さんね、日本でもちろん昔の教育って今より立派だったりとかあれだと思うんですけど、いきなり日本でこう机で勉強した言葉がパッとブラジル来てポルトガル語大丈夫でした？
そう、やっぱりリオのワンクッション、そうだな、少し困らなかった。いや、それは随分問題ありましたよ、最初は最初だけども、仕事にはみんな通じましたね。英語でも下手だったんだけど、僕は大使館に行って、グローリアホテルに泊まりましてね、こっちはグローリアホテルの前とすると、こっちは海ですよね。
リオのね。
と、ここにサーラがあって、この6階の、9階だ、ここにサーラがあって、僕の寝室がこっちで、大使の寝室がこちらだと。
同じフロアに。
そうそう、で3人、2人で生活したわけですよ。そうすると、大使のお互いに新任の大使が公式訪問するときは、どっちかっていうと、シャンセラリアっていうのは事務所のことなんですけども、事務所へ訪問するんじゃなくて、公邸に訪問するわけですね。僕らはホテルに泊まってますから、ホテルで受けることもあるわけ。アフリカのどこどこの大使から、そういう電話を僕は受けるわけ。それから今度はこっちがどこどこのハイチみたいな国なんかでも僕は電話するわけ。みんなリストが外務省から来ますからね。
うん、で僕はまあ下手な英語でだけどよくあるほどできたと思うよね。
でもまあ当
たる。で電話してそれで、来たら俺が僕は迎え室みたいな顔して迎えに行ってで部屋に入れて喋ってねまたさよならまででまあそういう仕事をね。
ずっとやってて。うんじゃあ登山ではずっとまあそういう輸出入をやって、うん、何歳までサラリーマン生活っていうかやって
たの？サラリーマンだからそれからほら
登山の後は、
うん、62年から辞めたのね。
あでもじゃあ割と早く。
いや52年に来たでしょ。
52年、うん、10年間か、
うん、
それはじゃあ
登山という生活10年ですよ。
登山の、
うん、日本から行っても10年。
ああそうですか。じゃあ30
年だ大使館も入れてこの領事館あのサンパウロの登山は8年だけだと思う。
あ本当に、うん、サンパウロの
1年
サンパウロの登山ってどこに事務所あったんですか。
今のプラスタクロビスにあれがあるでしょう。大きな消防署が。
分かんない。
知らない。
うん、
プラスタクロビスっての裁判所がある。古い裁判所があるでしょ。
あの線の近くの。
そうそうそう、あそこに古い裁判所と新しいのがあるでしょ。新しい方はこっちジョン・メンデスの方ね、
はいはいはい、
前のそれ置い建物はあれ
向こう側にあるよ。
あれの向こう側には大きなあのサンパウロで一番大きい消防署がありますよね、
はいはいはい、
あの横を入ったところ、
はいはい、あっちの方にあるんだ、まあ、やっぱりじゃあ西の広場の中心に近い方ですね、うん、ああでそこでじゃあまあ17、8年勤められてその後どうして辞めちゃったの。
そうですね、あの頃生活日系社会ってのは豊かじゃなかったね。
あ、
そう、いい給料はもらえなかったですね。だからこれこのまま子供が生まれて、
もう結婚してたのね。
結婚はもうしましたね最後はね、う
ん、
結婚したのは56年かな。
スノゴさん何歳の時だ。56年って言ったら
56年だと思うな、結婚したの、確か。56
年。
ああ、だから23で52年に来たんだから、4年、27で結婚したんですね。
27歳。
うん、
ああ。それは奥様と。
27、8歳、6年違いだから、家族は22ぐらいかな。
へえ、こっちで知り合ったの？
そうそう。
誰かのご紹介ですか？
漠然と、
うん、
こういう人がいるっていう話は聞いてたけども、偶然別の場所で会ったわけ。
へえ、お見合いではなく、そういう、なんかこう。
そう、コーラスに入ったらその人がピアノ弾きに来たんだな。
あ、呼ばれてて。そうやってたんだ。へえ。
で、そういう存在の女性がいるって言うんだけど、縁があるなんて考えてみなかったね。
うん、
っていうのは、その存在を言ってくれた人はね、
うん、
長谷川武って言ってね、
うん、
ほら、何でもよく死んだ人がいたな、よくかかった。
半田智さん違うね。
アマゾンの製薬書いた人。
あ、アマゾンの
製薬、
薬
薬。
なめかたさんじゃなくて、橋本五郎さんではなくて、新聞社にもいた人。
そうそうそう、サンパル新聞持って
た。あ、はいはいはい。私も一緒に出なかった。私も出てほしかったんだけど、なくなっちゃった。中澄さん。
うん。
中澄さん
何て言ってたんだっけ。あ、中澄さんが長谷川武さんのことを、
うん、
みんなに評価されないけども大変な外語の先輩で、
外語の先輩
で、日系の本当の大使の 役をしたのは長谷川武さんだという話をして、うん、真面目な人だった、
うん、
その人も今の話じゃないけど、縁売りの話が最近出てんのよ。
あ、そう。どうして？
それぞれよそであるところで聞いた。
あ、そう。
だからもう話がどんどんどんどんなんかこう、とんでもないことを考える人なんだ。
その長谷川さんは、まあ、結局外大の先輩であり。
明治の卒業生。
明治の卒業生。明治時代に？
それで、海外工業の 外交部長で、
うん、
リオデジャネイロに来たの。
来てた人。戦前に来た人
だ、ね。だから、日本の、もちろん、日本の、しかも現地で入って、自分は本当は、客商でブラジルでやろうと思って来た人なんですよ。だけども、それはもう随分苦労されてね、結局は開港に拾われたけども、言葉が非常にできるし、誠実な人でね、 で、リオデジャネイロで外交部長になって、リオデジャネイロにいてね。
うんうんうん、
で、当時の結局、ブラジルと日本のそういう移民政策の交渉ってのはほとんど彼がやってたんですよ。で、彼も、いかにその、マイナスにならないように、っていう努力をやってきた人なんですよ。
砂子さん、明治の外大卒業って言ったら、砂子さんのお父さん世代ぐらいになるわけ
ですよ。そうですよ。
砂子さん、2、30上の人でしょ。
その人がね、
うん、
その人の娘が養女なんですけどもね、
うん、
子供さんなかったの、
うん。
が、家内のいとこ、もう嫁さんになってたの。家内のいとこっていうのは、
うん、
ノーバポリブルを最初に入った戦前、
うん、
あの、アマゾン人の時に、
うん、
あの、ブラジル自費でやってきて、
うん、
そして、あの時代に、アマゾンの昔の、あの、金棒のアマゾン移民があったんですよね。あれは紀元2600年頃ですよ。
はいはいはい、
紀元2600年頃の移民、記念移民事業だったと思いますけどね。
はい、
その頃に船で着いてんですよ。
はいはいはい、
それで、リオデジャネイロで山へ上がっていって、ドイツ人の住んでるフリブルゴに最初に入って、
課
金を、買ったんですよ。自分で買って。
うん、
それから、鍵ができるまでは出稼ぎに、アマゾン移民の方へ行って、
うん、
それで農業指導をやったけど、あの、東大の農学部で行ってたんです。それの、長男が医者で、
うん、
次男が、エンジニアロで山形建設の卒業になったんですけれども。
うんうん、何て人
カスガっていうの。
カスガさん。
そう、ノーバフリブルのカスガっていうのは、大抵の人は知ってますよね、この人はね。
うん、
で、それで、
うん、その人の娘さんかなんかが、
そうそう、その、司法をした非常な、その、誠実なやり手の、あの、やり手って言ったって、あの、口八丁って言うんじゃなくて、本当にまあ、誠実でブラジル人も、うん、いい意味のね、調子のいいんじゃなくて、いい意味のアミゴはよくたくさんできた、人脈ができた人なのね。
うん、
だから非常に、その分野で、よく仕事をしたということを中住さん書いておられる、何枚かになってたのかって出てますよ。
うん、
いいのありますがね。
うん、
で、
何を言うの？中住さんが、
うん。だから、その春日のところに、日本から、非常に変わったファミリーが来てるって、そこに娘さんがいるっていう話を長谷川さんがしたことがあるのよ、そこに。それと偶然半年ぐらい後で、当落でぶつかったらその人だったの。
あ、それ変わった家族だった。
うん、
そうだった。砂子さんの奥様の旧姓は何でしたっけ？
北村っていうんです
ね。北村さん。変わった家族だったんですか、北村家は。うん、なんで？
うん、非常に理想家なんですよ。
あ、
もう超理想家だったからね。
うんうんうん、
どこ行ってももう自分の理論を、喋り込んで、座り込んで喋って歩く親父だったの。だからみんな、ある程度は、迷惑も受けたと思う。どこ行ったっても平気で入ってったら、自分の思うことを農業なら農業、健康なら健康、喋り出すともう話が尽きない人だね。
そうなんだ。で、奥様は、日本で生まれてたんだよね。
そうそう。
じゃあ、10歳、20歳ぐらいでこっちに来たの？
そう、17、18で来たんでしょ。
二
十歳で来たのかな。
じゃあもう来てすぐ結婚だ、2年ぐらいしたら、砂子さんと。で、結婚して子供もいるから、まあじゃあ子供もできて、じゃあって登山なんか、砂子さんご自身の人生に戻りますと、36、7で、じゃあ登山農場辞めたと、給料もいまいち良くないから。で、どうしたんですか？
さあ、ともかく何かしなきゃいけない。ともかく辞めることを先考えたよ。
父さん辞めちゃって。
お金何にもないんだけど辞めることを先やって。
お金
は弁当取っても何でもいいと思って実際やりましたよ。
うん、何言ったの？
コチアがね、コチアが創立20周年だったかな。
うん、
それで、コチアのバッジを、なんかいわゆるブリンデっていう仕事をね、
は
あ
は
あ、贈答用品にちょっとした記念的な、
キーホルダーとか、
そういうことを考えて、お金はそもそもないんだから。
よくないのにやめちゃったね。
で、それやっぱり、北村がバックにいたから、なんだろうっていう気持ちが少しはありがたいことにあったんでしょうね。本当に何にもなかったらできたかどうかわかんないよ。
父がね、奥様 もう賛成されてたってことですね。
そうね。
で結局、まあ、そんなもの小さなものを売ったりとか、あとどんなことされた
の、うん、で、その、こちらのね、
うん、
バジをね、1万個か2万個か、
すごい
注文取ったでしょ。
うんうん、
それをブラジル人とかもあのからいろいろ値段を取って、一番安いやつを持って行って、その光線もらうわけです。誰も負けないような仕事を
する。それ何年ぐらいやったんですか？
いや、それはほんの、それからね、
うん
うん、そう、それで人のものを売ってもしょうがないと思ってね、
うん、
日本式のタオルをね、日本式のタオルをタオルの購買ってね、終わらせたわけ。
ああ、はいはいはい。
似たものを。
手拭いって感じ、
うん、手拭いを。
うん、
そしたら両端にさ、
うん、
両端にの名会社の名前と、
ああ、入れて。
入れて、
うん、
それをまた売って。
儲かったでしょ。
いや、そんなにも儲かるもんじゃないですよ。苦労多かったですよ。
うん、でもいわゆる日本風の手拭いみたいの、でも当時は結構日本の企業も、なんとかね、あの農家の人でもみんな大きくやったらそういうの喜んでたんだった。
まあ、太陽漁業に行ってね、クジラの絵をこっち僕は自分で描いてさ。
あ、そうだ、画材もあるもんね。うん、
で、太陽字を入れて、あの頃字もみんな書かなきゃいけないの。あの、貼って、あれもない時代。漢字も横、ABC もみんな書かなきゃいけないような時代。
あ、そうね、絵の話もまあ聞きたいんですけども、すっごい画家ですよね、今はお仕事は。
いやもう、
すごい繊細な素敵な絵を描かれるんですけども、じゃあまあ、結局、そういう手拭いやったりとか、どこに落ち着いたの？そんな食えるか食えないか、全然ドールずっとやったわけじゃないんでしょ、30から今まで。
うん、それからいつ頃工場に切り替えたかな。
あ、工場を経営されたんですか。
そうそうそう。
何の工場？
サンパル新聞のすぐ近所の、それは、あれはなんだ。ジャンニオクアドルの家の真ん前。
何の工場ですか？
小さな、この部屋よりもうちょっと大きいぐらいかな。
うん、
それはね、
うん、
ブリンデでね、
うん、
タオルのこのイピナガで作らせてたんですけどね、
うん、
それを、サンカルロスに工場があるって言うんで、
うん、
サンカルロスの工場に弁当を自分で持ってね、
うん
うん、まあ、レストランが行く余裕ない頃だから、
うん、
行って、
うん、
だからそこにサンカルロスの大学に、
うん、
僕の親友のいとこっていうのが日本から大学から来て、
うん、
そこで教鞭取ってるとは話聞いたんで、
うん、
いっぺんそれの僕が登山に在籍中に訪問を受けたかとかあったんで、その住所があったんですよ、
うん、
そこへ寄ったの、
うん、
そしたらね、
うん、
商品があったんですよ、うちにどっかなんだろうけどね、うん、あの鉄細工でね、
うん、
あの灰皿作ってね、
うん、
そしてトヨタっていう名前がこれついてたわけよ、
う
ん、ね、
うん、
これだったら俺作れるんじゃないかと思ったわけ。
うん、
何にも機械技術はあれもないんだけども、
うん、
作れるんじゃないかと思ったのがヒントだったの。
うん、
それを分けてもらって、まずコピーしてね、
うん、
そして、わかんないとか近所のおっしーなみたいなおっさんなんかに聞いて歩いたりなんかしてね、
うん、
それから鉄工所へ行ったりなんかして、それうまく作っちゃったんですよ。
へ
ぇー。そしてその、こう、その、で、それはサンパルの工場の中で、
うん、
それをガチャンっていう電気で、あの、スポットウェルディングって言ってね、
うん、
ここではポンピアソンって言うんですけどね、
そうですね、
その機械を買ってね、
うん、
あの、作っていって。
プレスするみたいな感じで、バンバンバンバン作って、灰皿、
うん。うん、そしてそれを、
うん、
一日に、手作りですからね、あの、このモンデオブラも、僕が自分で景気が安かったというように、安い給料で奥地から来る、二世の人が集まれ、簡単にあの、
集まってきた。
集まったんですよ。彼らも散歩に来ても仕事がないの。
はい、
だから安い給料で集まってくれてね。で、大体そういう二世の人の方がブラジル人よりね、
うん、
器用なんですね。
あ、はいはいはい、
だから、家庭工業みたいなもんですよね。
家庭工業で。じゃあ、それ。
それを作ってね、
うん、
一日に、何十か何十個か百個ぐらいかな、うん、それを何作ったのを、
うん、
車も北村の車だったのかな、最初は。
うーん、
それに乗せて、
うん、
今度は
メッキ合いって、そのアンダーコーティング、メッキじゃないけれども、
うん、
リン酸処理っていうのを、
うん、
あのするんですよ、
はいはい。
そういうことを僕はメッキ屋もやろうと思ったことがあったから、ずいぶん調べたことがあるんですよ。
はい
うん、メッキ屋もやろうと思って、ずいぶん研究した、
うん。
で、リン酸処理するとですね、
うん、
あと塗った場合にそれがきれいにつくんですよ。
うん、
で、塗るところはね、サンタマのイタリア人がね、さ、
うん、
ーっときれいに塗ってくれるところがあるんですよ。
うん、
そこへ持って行って焼いてもらうわけ。
うん、
で、それを売り出したら、結構売れたのよ、それが。
よかったじゃないですか。はい、だろ
うね。その頃ね、ロベルト・カルロスという歌手、今でも有名だけども、はい、そのね、そういう、特殊な 古いカルアージェみたいな、歌の題目がそういうやつでね、チャンチャンって言ってね、チャンチャンって、チャンチャンって言って、なんか、
音楽
だったんですよ、音楽だったんですよ、それの。
うん、
それ乗っかっちゃってさ、
それ
を使っても売れるわけ。それで、しかも、機械でどんどん作らないから、こっちは、もう、高く売らなきゃいけないし、それでも売れるわけ。
一応ね、日本にはいつお父さんとお母さんに凱旋帰国したの？
うん、12年ぶり。それまではやった。それでもだからお金も、もうできたって言って、それできるまでは時間かかったな。
ああ、そう。
うん。オリンピック、東京のオリンピックいつでした？
1969 年、昭和30周年ですね。
昭和30周年だから、
1964年。
64年？
うん。
その時俺帰れなかったもん。
あ、帰れなかったんだ。
うん。おかしいな、12年ぶりに帰ってんだな。
いいんじゃない？
50… でも、オリンピックに間に合ってないな。
何年に来たんだっけ？ 52
年。52年の9月。
64年の9月だから、間に合わなかったんですよ。終わっちゃった後に帰ったんですよ、その時の。
うん。
ああ。え、その時お母様、奥様とか和子さんとか子供もいたの？妻子さん。
うん、僕一人。
お父さん。
僕一人、それだってギリギリの旅行ですよね。
お父さん、お母さんには会えた。
そうそうそう。
ああ。
そう。
あれで、まあ、12年ぶり
に。その時に、だからね、今みたいに定期便じゃなかったでしょ？だからニューヨーク行って、シカゴへ行って、ニューヨークとシカゴのデパートとかそういう商品紹介所もぐるぐるぐるぐる回って、どんなものを次に作ろうかと、必死に探して、東京帰ってもデパートで商品ばっかり見て歩いて、写真を撮ったり紹介してもらって、その田舎で作ってる工場へ行ったりして、それで種をどんどんどんどん増やしていったの。
じゃあ結構、スナゴさん、じゃあアップデントするまで、工場をずっと経営
して。そう、結局。
じゃあ結局、サラリーマン移民できたけど、サラリーマンは10年で、結局こっちで自分でその工場を開いて。そう、
大きくはしなかったけどね、
うん、
しない程度に自分一人でやれる枠で最大に利用して、
うん、
あまり投資をしないで、で、その工房的な工場っていうのは、高級なものがないブラジルでしたから、それで行けたわけ。う
ん、
だからそういう時行けたから、辞める時も優しかったわけ。あれを、機械をボコボコ入れたら、まあ僕はもうこんなになってて、こんな家も残ってなかった。
何歳までその工場はやられてたんですか？
64 かな。
64、うん。いわゆる青年みたいな年まで、その。
そう、64だけど、自営だったら普通70までは最低しない。
ああ。
それは僕の理想だったんだけども、
うん、
64の時にすでに60過ぎた頃にうちにおった1世とか2世のおじさんたちがみんな日本に行き始めたわけ、あの頃から。
はあ、でかすぎ。
僕が60だから何年だろう。
今81でしょ。
15年前か。
ああ、そうか、
ね、
そうだね、
十数年前ね。
15年前、
十数年前っていうことは1900年版ね。行き始めて、だんだん人が減っていくわけよ。
はいはい、はい。
それから、香港製の品物なんか、似たようなのが入ってき始めたわけ。だんだん仕事が苦しくなったっていう。それで僕はね、新しくそれに向かい、正面から喧嘩するようなね、
うん、
投資しなかったの。それが良かったの。それで、人は減っていく。投資はしない。だんだん減っていく。売れ行き持っていく。それで自然消滅を待ったわけ。
は
ぁ。だと。それで、だから退職金も一銭もいらないようにゼロになるまで、一人だけ残した。その人に工場を泊まこうとしてもらって、工場してないけど建物を。
うんうん、
それで、もう売る機会なんてのはもうほとんどなかったから、
はいはいはい、
特殊な、僕らが考えたし、特殊な工具みたいなものばっかりで作ってたからね、割り方器用だったんですよ。
うん、そうだろうね。うん、 へー。まあでも結構順調になってからは、当然子供さんもね、今優秀な息子さんとね、二人、
そう、工場がね、工場が、その工場の、まあ、順調に、ちっちゃかったけども、順調に乗っかったから、
うんうん、
子供をバンデーランテ二人ともやれたし、
はいはい、
それから一人は日本へ、留学をして、日本からの、学費はタダだって言うけれども、やっぱり300ドルずつは毎月送らなきゃいけなかった
の。これ、日本に留学させてたの？日本に留学させてたの？
そうそう、2番目はね。
あ、そう。
うん、それはだけど、あの、テニス留学ですから。
テニス留学？
あの、タダだったわけ。
へぇ。
だけども、月300ドルずつぐらいは何か送らなきゃいけなかったわけね。学費はいらないけども、
うん、
それを送ってたし。
うん、え、どこに転出留学したの？
柳川っていうね、
うん、
柳川商業っていうのは日本で一番テニスの強い、
九州の柳川。
九州の方だったんですよ。
うんうんうん。高校の時に
インターハイで100回以上優勝、連続優勝やったところ。
へぇ。
それの、が、ブラジル大会の時日本から選手を送ってきて、先生がくっついてきたわけ。
うんうん、
で、うちの息子を見つけて、これ連れていくっていう話になったわけ。
へ
で、1年ぐらいかなっていう質問で話したんだけど、結局は卒業まで引っ張られちゃったわけよ。
あ、じゃあ2番目の息子さん日本語ペラペラだ。
うんうん、
日本の高校行ってるんだ。はぁ。あ、そういう。
いや、その、柳川商業が卒業するときは柳川高校になってましたよね。うん、変わっちゃったよね。
あ、そうかそうかそうか。うん、で、スノボさんね、まあ今、ラジオなんで声だから、絵は見れないと思うんですけど、水彩画とかアクリル画とか、あれ、ずっとやってるけど、この絵は一体何歳ぐらいからやってたの？すごい綺麗、上手な。私は大好き。
ともかく、子供の時から好きだったですね。
あ、絵を描くのが、
うん、
そういう。
だから、例えば、日本ですとね、僕の行った学校の習慣ではね、
うん、
大体、よその学校でも同じだと思うんだけども、
うん、
お正月が過ぎると初めて学校行くとき、書き留めっていうものを持って行ったんです。うんうん、
はい、
で僕は書き留めを持って行かないで、
うん、
掛け軸なんかにぶら下がってるよ、品風の絵ね、ああいうものを描いて持って行ってた。
へぇ、お父さんかお母さんとか親戚で絵が上手な人とかいるんですか？
特別にいないですけど、もうおじさんに一人、いつも、昔のほら、筆に、
うん、
インクを入れておくようなものがあったです、昔。
うんうんうん、
あれを持ってたおじさんが一人いたのを覚えて、それが印象に残ってるね。
やっぱ、すごい繊細な絵を描かれるんだけど、絵を描いてるときって楽しいですか？
うん。楽しい時もあるし、苦しい時もある。
あ、そうだ。結局、64歳、45歳で割と早い、年金退職さ、こちら、ポテンタっていうけど、うん、になって、その後もずっと今80歳まで、お仕事はされてないんです
よ。
そうなん
です。絵だけですね。たまーに、今不景気だからもう書いてもないけども。
うん。
うん、
ああ、でもやっぱり結構売れるんですか？
一時はよく売れたよ、僕は。水彩の頃で、1枚1000円、1000レアシー以下のこのくらいの絵はバンバン売れた時代があった。
ああ、じゃもう。
注文もあったし。
いや、もうここ20年ぐらいは画家さんですね。
いや、そんなことないけども、ともかくエスポジションすると一番売れるのは僕のなんです。
ああ、でしょうね。ああ、何歳から絵は始めたの？本格的には。
本格的にね。
うん、
ね、
日本では古典とかやってないんですか？
全然、したことありますよ。それは、99年に持って行ってやりましたね。
どこで？
それは、たまたまうちの外語の銀座分室っていうのが、分室という、外語の同窓会を、もう少し近代的な内容に立ち上げようというんで、
うん、
銀座のど真ん中に小さな事務所を持って、で、そこで、募金活動をやってた事務所があったんですよ。
うん、
そこがちょうど、50枚ぐらいは絵を飾れるとか、僕は50枚担いで行って、水彩だから簡単ですもんね。
うん、
それで、マットペーパーって言って、台紙に貼って、
うん、
それをずっと貸してもらって、
うん、
で40何枚売れちゃった。
あら、すごいじゃないですか。
それで2回ぐらい日本往復するお金できたよ。
あら、すごいよね。結構じゃあ、12年帰れなかったとは、ちょっとちょこちょこ日本に行ったり帰ったりしながら。うん、 あと本当はね、リベルダージでこう若かりし頃にカップをしてた話なんかも遊んでた話、リベルダージで、あのちょっと書かれてましたよね、あの文集みたいな本に、映画行ったりとか、一世二世の喧嘩とか、
そう、あれはありましたね、うん、
でも喧嘩はしなかったんですよ、砂場さん
は。僕はしないですよ。
なるほどね。なんかいっぱい今日お話聞いて、ありがとうございます。とりあえず、ここで。
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。こんなんだったらよかった。もっと難しいこと聞かれるんで困るなと。
とんでもない、とんでもない。ありがとうございました。